ということですね。御箇所はあまり開かない方が多いかもしれませんけども、知る人ぞ知る、とても親しまれているですね、キリスト予言も記されている素晴らしい箇所です。ミカ、英語ではマイカと言いますけれども、とにかくですね愛されている書の一つ。今日のテーマはこの世の権力者たちへの裁きということですけれども、先週はですね、伊勢神宮の式年遷宮のことが大きな話題になっていました。天皇家は天照大神の子孫が天から地に下ったことに始まると言われております。そして天照大神の臨在の印が八田の鏡、そのご神体を20年ごとに移すのが遷宮であると言われます。天照大神というのは女神ですよね。太陽神とされている。この祭りの由来ですけれどもですね、ある時ですね、弟と見られるスサノオの御事がとてつもない乱暴を働いた。それを見るのに耐えかねてですね、天照は天の岩戸に隠れた。世界は真っ暗になった。災いが広がった。それで、神々は高天原に集まって知恵を出し合う。その時に雨のうずめの御事というのが現れてですね、恍惚状態で身をあらわに踊る。神々が爆笑した。私が隠れているのになんでみんなは笑っているんだろうと天照大神は不思議に思ってですね、岩戸を開けて外を見る。その時に雨のうずめの御事はですね、いや実はあなた様より尊い神がいるんですと言って、その傍らからですね鏡を差し出すんですね。これが八田の鏡。天照はその鏡に映った自分の姿を自分より尊い神だと勘違いして、もっと見たいと思って戸をぐっと開けるわけです。その端闇に光が照ったという話が今やってる伊勢神宮の遷宮の話なんですね。そういう話をニュースでやってくれればいいんだけどね。なんかすごくね、こう古式ゆたけき、その伝統にある伝統って何なんだよって古事記にそのまま書いてあること僕言っただけですよ。決してバカにはしてません。古事記にそのまま書いてあります。それが日本の聖典なんです。まあよくね、安倍総理がですね参拝に行ってですね、政治と宗教がですね混同してる、ね、この世の権力者はですねそういうものを用いてですね私たちを支配するとか言うけども、まあ目くじら立てるほどのことはない。こう言っちゃまた怒られるかもしれませんけども、まあ要するに儚い作り話だなっていう感じがしますよね。時が来たらその実態は明らかにされる。私たちがこの世の権力者に腹を立てる、それは神様の最終的な裁きを知らないことの結果に過ぎないからかもしれません。人を虐げる者は虐げられます。奪う者は奪われます。横暴な者は横暴な扱いを受けます。神はそれぞれの行いに応じて裁きを下してくださいます。裁きは主のもの。私たちの責任は隣人を愛すること。御箇所にはそのような神の裁きですね、それぞれの行いに応じた裁きということが繰り返し記されています。御箇所一章一節、原文の始まりでは言葉、主の御家にあった、これは主の言葉だ、御家を通して語られたというふうに書いた。主の言葉だ。 そのミカの時代の背景がユダの王ヨタム、アハズ、ヒゼキヤの時代と記されています。この書き出し方っていうのはホセア書とほとんど同じです。時代背景も似てる部分があります。ウジヤの名が出てこないということでですね、これはアモス、ホセア、イザヤよりも若干後の時代の予言だと思われます。しかしこのアモス、ホセア、イザヤ、ミカには共通したテーマがあります。それは経済的な繁栄の中で主の怒りを買うような混乱した礼拝が捧げられている、それに対して主の裁きが下されるということです。日本の歴史、それは分かっている範囲では約1500年です。今はその1500年間の中で誰が見ても最高の繁栄の状態にある。しかし同時にみんなどこかで何かがおかしいな、何かもっと悪いことが起こるかもしれないというような不安を持っている人が多くいるのではないでしょうか。そういう時代にふさわしいのがこの2箇所のメッセージです。預言者ミカに関してはモレシェテ人と記されている。当時は人の名前を呼ぶときにお父さんの名前をつけた、アミタイの子ヨナと書いてですね。なんでお父さんの名前を使わないかよく分かんない、お父さんがあまり人気がなかったからか分からないですけども、とにかく地名でですね、その人のことが紹介されるというのは不思議なんですね。ですからミカというのはそう由緒ある預言者の家族でなかったことは確かだと思われます。モレシェというのはエルサレムの西南35キロぐらいのところにある定地ですね。ペリシテの地に比較的近いところにあります。ミカという名前は誰がヤハウェのようであろうかという意味が込められている。この書の結論7章18節では、あなたのような神が他にあるでしょうか。ミカという名前にもこの2箇所のテーマにも、あなたのような神が他にあるでしょうかという問いかけがあると思います。聖書の中の預言者っていうのは王様から疎んじられている場合が多かったんですけれども、ミカは例外的にですね、当時の政治に決定的な影響力を発揮したと記されています。エレミア書26章17節から19節を見るとですね、この預言者ミカの激しい預言がエルサレムの王ヒゼキヤの心に主への恐れを起こして、ユダ王国をですね、神の前に忠実なものへと戻した、そしてユダ王国が救われたっていう話が出てくる。だからミカっていうのはその父の名も記されない預言者ではありましたけれども、時の政治を変えることができた稀有な影響力を持った預言者だった。そして一節の最後にはですね、この書のテーマが、これは、ね、彼ミカがサマリアとエルサレムについて見た幻である。北王国首都サマリアと南王国の首都エルサレム、それに対する裁きの宣告だ。二節は聞けという言葉から始まる。聞け、すべての国々の民よ。その後すぐに耳を傾けよ、地とそれに満ちるものよ。普通ね、予言を聞けっていうのはこう、ね、目の前の信者に向かって聞きなさいって話ですけども、ここはですね、なんと幅広いんです。すべての被造物よ、耳を傾けよ、全世界よ、このミカの言葉に耳を傾けよって言うんです。全世界に対する語りかけ。そしてそのメッセージとは3節、主ヤハウェはあなた方のうちで証人となる、主はその 聖なる宮から出てくる。主はその聖なる宮から降りてきて、今日一番最初に詩編18編を読んだのはまさに主が聖なる宮から降りてくるって話が書いてあるからですね。で、続いて、なぜなら見よ、主は御住まいをで降りてきて地の高いところを踏まれるからだ。山々は主の足元に溶け去り、谷々は裂ける。ちょうど火の前の炉のように、坂に注がれた水のように。私たちはね、こう高い山を見て、ああすごい高いなと思う。それは主の前には本当にね、砂場の山みたいな儚いもの。谷もああ深いなと思うかもしれないけども、それも砂場に刻んだこう筋のようなものだ。主が天から降りてこられると山々も谷も溶け去るということです。詩編97編には同じような表現がありますけれども、詩編97編の5節から7節にかけて、その6節にはこう書いてある。天は主の義を告げ、すべての国々の民は主の栄光を見る。偶像に仕える者、虚しい者を誇りとする者は皆恥を見よう。偶像に仕える者は恥を見る。それがまさに主が天から降りてこられるということのイメージと結びついて書いてあります。そして5節では、神の民の偶像礼拝に対する裁きはこのように書いてある。これは皆ヤコブの背きの罪のため、イスラエルの家の罪のためだ。ヤコブの背きの罪は何か、サマリアではないか。ユダの高きところは何か、エルサレムではないか。サマリアは北王国アハブの下でバール礼拝が本当に盛んになりました。そしてエルサレムは主の神殿があったのに、その周辺の山々には高きところと呼ばれる偶像礼拝の祭壇が置かれていた。それに対する主の裁きが警告される。6節7節、私はサマリアを野原の廃墟とし、ブドウを植える畑とする。人の住まいを畑とするということですね。私はその石を谷に投げ入れ、その元井を暴く。そのすべての刻んだ像は打ち砕かれ、その儲けは皆火で焼かれる。私はそのすべての偶像を荒廃させる。それは遊女の儲けで集められたのだから、彼女の儲けに帰る。ここでは儲けっていう言葉が3回繰り返されるんです。偶像礼拝の儲けが儚く消えてしまう。伊勢神宮の式年遷宮には550億円余りのお金が使われていると言われている。このお金があったら私たちの教会堂が550個建つすごいお金が使われてるな。偶像礼拝で繁栄している町、偶像礼拝の儲けは本当に儚く消えるんだよっていうふうに書いた。神がやがて全てを明らかにする。8節9節ではですね、神ご自身の嘆きをですね、ミカ自身が嘆きとして表現する。これは神の嘆きなのかミカの嘆きなのか、まあどっちでもいいような感じですけども、まあ新改訳で私ってひらがなで書いてあるのは神様の言葉になるんですが、これは漢字にした方がいいかなって思いますね。ミカ自身の嘆き、ね、このために私は嘆き泣きわめき、裸足で裸で歩こう。私はジャッカルのように嘆き、ダチョウのように悲しみ泣こう。ジャッカルもダチョウもですね、荒野に住む呪われた動物の代名詞 ミカ自身が自分をですね、呪われた動物のような立場においてですね、本当にこの民は呪われている、私たちはその裁きを受けるんだという嘆きを告白している。そして10節から16節はミカ自身が記した哀歌、悲しみの歌。ガテで告げるな、激しく泣きわめくな。ガテっていうのは本来ペリシテ人の地だから、だからペリシテ人の地で嘆くとですね、ペリシテ人の侵入を招くことになってしまう。それにも自分たちの元町ベテレフレアフラで塵の中に喜び回れ、この箇所はですね、非常にですね、あのこう翻訳が困難なんですね。ヘブル語の言葉遊びがふんだんに使われている。ベテレアフラっていうのは塵の家なんです。塵の家の中で塵の中に転び回れというですね、神様の裁き、皮肉が使われている。その上で11節のシャフィルっていうのも、これも実際にあった名前っていうよりは美しいっていう意味なんですね。美しいっていう名前の町の住む者に向かって裸で恥じながら過ぎて行け。次、ザナンっていうのもこれも出て行く、勇気を持って出て行くって感じですね。出て行くっていう名前の町に住む者は出てこないって言われる。ベテエゼル、奪い取るっていう道、意味ですけども、奪い取るっていう名前を持っている町に向かって嘆きはあなた方から立つところを奪い取るとね、皮肉が記されている。まあこういうことですね。美しさを誇る町に対して恥を宣告する。出て行く勇気を誇る者にお前たちを臆病になるという裁きを、奪い取ることを誇る者にお前たちは略奪されるというですね、裁きを宣告している。聖書の有名な言葉に、人は種をまけばその刈り取りもすることになりますということが書いてあります。どこに書いてある？ガラテヤ書6章7節、これは暗証聖句ですな。人は種をまけばその刈り取りもすることになります。悪い種をまけば悪い刈り取りをする、良い種をまけば良い刈り取りをする。神様は目の見えない方では現れない。あなたの悪い行いに報いを与える方だということが書いてある。12節はマロテ、これは苦いという意味です。苦いという町の名前を使って、住む者がどうして幸せを待ち望めよう、エルサレムの門に主から災いが下った。エルサレムの偶像礼拝に対して主の報いがあるんだ。13節、ラキシュに住む者よ、戦車に早間をつなぎ。ラキシュという発音はヘブル語の早馬に似ている。早馬という名前に向かって、早いところ早馬で逃げたらどうだ、でもお前たちは逃げられない。ラキシュという名前は、これは実際にあった町ですね。ラキシュというのはですね、エルサレムの南西45キロにあったですね、要塞都市。エルサレムを落とすにはまずラキシュを落とすということがあったんですけども、そのラキシュが敵の手によってあっけなくですね、廃墟とされるということです。そのラキシュの罪とは何かというと、それはシオンの娘にとって罪の始めであった。イスラエルの犯した背きの罪があなたのうちに見つけられたから。ラキシュっていうのはエジプトのですね、異教の祭儀を取り入れて、そのラキシの偶像礼拝の習慣がエルサレムに伝わったと言われる。そのラキシュ、偶像礼拝のメッカに対する裁きが下される。14節、それゆえあなたは贈り物をモレシェテガテに与え。モレシェテガテ、これは預言者ミカの出身地、モレシェテ人ミカ そのミカの出身地が贈り物を与えるっていうよりはですね、手切れ品とされて敵の手に渡されるって宣言されている。ミカさんの出身地が敵への贈り物とされてしまうっていうですね、神様の厳しい裁きが宣告されている。そして悪事部の家々は欺くものとなる。悪事部は欺くっていう意味がある。信頼していた町が欺いてしまうよ。そして十五節、マレシャに住む者よ、侵略者をあなたのところに置く。マレシャは侵略者と同じヘブル語の語根から出てる言葉。そしてイスラエルの栄光はアドルまで行こうと。ここのところ興味深いのはですね、神ご自身が侵略者を送る、そして神ご自身が送った侵略者がアドラムまで行く。アドラムっていうと聞いたことありますよね。ダビデがですね、あの野に下った時にアドラムの洞穴にですね、人々が集まってきて、そこからダビデ王国が始まってくるっていう流れがありますね。そのダビデ王国にとっての栄光の町が敵に踏みにじられるっていうことが言われる。そういう意味でその後に16節にですね、シオンの娘に対する語りかけとして、お前たちは嘆きなさい、本当にエルサレムに悲劇がやってくるんだよっていうですね、神様の裁きが宣告される。そして2章の1節からですね、引き続きですね、イスラエルの民の支配者たちに向けての裁きの宣告がされる。一節、ああ悪だきみを図り、寝床の上で悪を行う者、朝の光とともに彼らはこれを実行する。自分たちの手に力があるからだ。イスラエルの民の支配者、これは特にですね、北王国の支配者を指していると思いますけれども、自分たちの手の力でもって社会的に弱い人々を脅して、そして弱い人々から主からの相続地をですね、この奪い取ったということなんです。イスラエルの地においてですね、イスラエルの地というのは神様がイスラエルの民に分け与えてくださった地なんです。イスラエルの民にとって何よりも大切なことは相続地を受け継ぐってことなんです。相続地は主が預けてくださったものだから、土地は基本的に売買を許されなかったはずなんです。その神が与えてくださった土地を権力者が奪い取った。これは神様の所有地に対する侵害であるということなんです。自分たちの手の力を用いて神様の所有地を侵害するとは何事かという怒りです。3節では、それに対する主の言葉が、見よ、私はこういう輩に災いを下そうと考えている。こういう輩っていうのは厳密に言うと、この氏族にって書いてある。この氏族、ね、氏の族ですね。氏族っていうのはどういう単位かというとですね、あのイスラエルの民が土地を相続していくこと時に氏族ごとにっていうのがある。氏族ごとに、ね、氏族ごとにですね、きちんとですね、守るべき土地を強い氏族がこう奪い取った。その強奪した強い氏族に対して神様は災いを下そう、お前たちはもう威張って歩くことができなくなるぞ、お前たちは自分の力を誇っている、しかしそういうものに神の裁きが下されるんだぞっていう宣言なんです。4節では、その日、 その日は神の裁きの日、その日あざけりの声が上がる。そのあざけりの声とは、どうしてこれがあざけりになるのかって不思議ですけどもね、私たちはすっかり荒らされてしまい、私の民の割り当て地は取り替えられてしまった。どうしてそれは私から移され、私たちの畑は裏切る者に分け与えられるのか。どうして嘆きの声があざけりの声になるかというとですね、この4節の言葉はね、かつて土地を奪われたイスラエルの弱い人々が嘆いた声そのものなんです。イスラエルの弱い人々が、なんで私たちの相続地が奪われなきゃいけないんだ、神が与えた地を奪われてしまった、どうして私たちの大切な土地が権力者によって奪われなきゃいけないのかと嘆いていた、その嘆きをですね、侵略者が真似てですね、イスラエルの権力者よ、お前たちはこういう嘆きを貧しい人々に起こしたんだ、今度はお前たちが嘆く番だぞ、お前たちは人にやったひどいそのね、残虐な行いに応じて、その時に嘆きを起こしたね、嘆かせた人の嘆きをお前たちは嘆くんだっていうふうに言ってるんです。イエス様は剣を取る者は皆剣で滅びますとおっしゃった。この世の権力者が自分たちの剣の力を誇ってやりたい放題のことをやる。それに対して神はやがて、剣を取る者は剣で滅びる、剣を誇っている者は剣でやっつけられるんだよということを宣告しておられる。そしてちょっと飛びますけど、6節ですね、最初のたわごとを言うなという言葉がありますが、このたわごとを言うなという言葉は厳密にはですね、予言の言葉を語るな、最近のフランシスコ解訳では予言するなと意訳してますけれども、まさにたわごとを言うなと予言するなというふうにですね、言った方がいいと思いますね。これはイスラエルの支配者たちがですね、ミカとかホセアとかイザヤのようなまともな預言者に対して、お前たちの予言はね、こうなんだ、非国民の予言だ、ね、この国が負けるなんてそんな予言するもんじゃないって言った、ね、国の悲惨を予言するのは非国民だ、そんな予言するなって言った。それに対してですね、7節はなかなか訳しにくいんですけれどもですね、偽りの預言者の言葉、偽りの預言の言葉が、あ、ごめんなさい、それでですね、6節の後半だっけ、2章の6節のですね、後半ですけれどもですね、そのですね、偽預言者たちがですね、預言をするなと言いながら、偽預言者たちがですね、そんな預言の言葉を語るな、我々が恥ずかしめを受けることはない、我々が恥ずかしめを受けることはない、このように言うべきだ、ヤコブの家よ、主の霊が短気だろうか、これらが主の御業なのか。偽預言者はですね、悪いことやったってそんな神様はね、忍耐強く見てるからね、そんな裁きなんか来るわけないんだよっていうのが偽預言者だって言うんです。それに対して当時のイザヤさんですとかですね、ミカさんは、そんなことはない、神様はお前たちの悪い行いに報いないだろうかっていうことを一生懸命言ってるってことですね。そして7節の終わりからですね、7節の終わりから、これがですね、主ご自身の言葉だと思います。7節の終わりから、私の言葉はまっすぐに歩む者に益をもたらす、 正しく歩む者、またまっすぐに歩む者に益をもたらす。以前から私の民は敵として立ち上がっている。そしてあなた方は戦いをやめて安らかに過ごしている者たちの見事な上着を剥ぎ取る。あなた方は私の民の女たちをその楽しみの家から追い出し、その幼子たちから私の誉れを永遠に取り去る。敵であるアシリアが攻めてくる前からですね、イスラエル人は、イスラエルの指導者は自分たちの民の貧しい人々の上着を張り取り、女たちから楽しみ、女たちを楽しみの家から追い出し、幼子から主の民としての誉れを取り去っていた。それに対する裁きの言葉が十節で再び、さあ立ち去れ、ここは憩いの場所ではない、ここは汚れているために滅びる、それはひどい滅びた。これも実はね、皮肉なんですね。かつてですね、イスラエルの権力者たちがですね、貧しい人々に向かって、さあ立ち去れ、これは俺たちの土地になるんだと言った。それに対してですね、主ご自身がその権力者に向かって、さあ立ち去れ、同じようなお前たちがやった通りに神は報われるんだぞということを言ってるわけです。そして11節でですね、11節のですね、ごめんなさい、2章のですね、11節の最後にですね、風のまにまに歩き回りっていう表現があります。11節に風のまにまに、風っていう言葉はヘブル語では霊とも訳される、霊のまにまに。まあ、問題はですね、まあ、よく霊性とか言われるでしょ。あの人は霊的ね、霊的って危ない言葉であるからね、霊には良い霊も悪い霊もあるんですよ。悪霊に惑わされて霊的になっている人もいる。だからここに言ってることはまさに、お前たちは悪霊に惑わされて勝手なことを言っている。それに対して主の正しい裁きが下されるんだっていうことをですね、言っている。しかしその後にですね、12節13節ガラッとですね、雰囲気が変わるんです。12節では、ね、このまま終わったら私たちね、夢も希望もないっていう感じになっちゃうかもしれないので私も裁かれるかななんていう感じになっちゃうかもしれませんけども、神様が裁きを下すのは、それはね、要するに何よりも神様がおごるものをね、おごるもののおごりを砕く、高ぶるものを砕くんです。私たちが主の前にへり下ることができるため、神様がイスラエルを罰するのは決してイスラエルを永遠に滅ぼすためではない、そうではなくて、イスラエルを神に立ち返らせるためだ。自分の力を誇るんじゃなくて、神の前に謙遜になろうよ。そしてイスラエルの民がですね、そのように徹底的に砕かれた後に、神は救いをもたらすということがこの12節13節に書いてある。ヤコブよ、私はあなた方をことごとく必ず集める。私はイスラエルの残りのものを必ず集める。私は彼らを檻の中の羊のように、牧場の中の群れのように一つに集める。新明記30章1節から5節にはですね、終わりの日に神様が散らされていた民を集めてくださるって終わりの日の予言が書いてある。でもここのところはですね、その終わりの日の予言とそれ以前にですね、やがてエルサレムに起こる救いの話が書いてあるというふうにも理解できる。なぜなら13節ではですね、その後のことがですね、こうして人々のざわめきが起ころ、打ち破る者は彼らの先頭に立って登っていき、彼らは門を打ち破って進んでいく。これはね、エルサレムがアシリアに包囲されるけれども、アシリアによって包囲されるけれども、エルサレムの王を先頭としてこの包囲を打ち破るんだっていうですね、救 救いが約束されているように解釈することもできます。後で見ていただきたい方は列王記第の19章の29から31節に同じような表現がある。とにかくですね、この13節の終わりにですね、彼らの王は彼の前を進む、ヒゼキヤは彼らの前を進んだ。同じように私たちによってイエス様は私たちの王として私たちの前を歩まれる。主がヤフェが彼の真っ先に進まれる。残りのものっていう表現がありますけれども、この世ではですね、さまざまな悪いことが行われて、そういう中で信仰を失っていく者がいる、そして殺されていく者がいる。そういう中で残りのものを神様は集めてくださって、そして残りのものを、ね、導いてくださる。この教会に集まっているものはある意味で残りのもの、私たちは残りのものとしてこの教会の中に集められている。イエス様おっしゃった、私は門です、誰でも私を通って入るなら救われます。イエス様を門として、私たちはイエス様の囲いの中に招き入れられた。イエス様の囲いというのがこの教会です。教会の交わりの中に私たちは招き入れられた。でこの教会の囲いの中に招き入れられたのは、昼寝してたらふく食べてこの家の中でいつも心地よく過ごすためでしょうか。いや、そうではない。イエス様はその後にですね、おっしゃって、その前後に言ってるんですけれども、牧者は自分の羊をその名を呼んで連れ出す。イエス様は私たちを集めてくださったのは、私たちを導いてこの世に使わすためであるって言うんです。イエス様はこうおっしゃった、私の羊は私の声を聞き分けます、また私は彼らを知っています、そして彼らは私についてきます。イエス様は私たちをですね、囲いの中に招き入れてくださるものであるとともに、私たちを囲いの中から導き出してこの世の荒波の中に使わせてくださる方でもあるんです。今日の2箇所全体を通してですね、覚えたいこと、ね、私たちはこの日本社会ではとてつもなくちっぽけなものです。伊勢神宮に行ったらわかるだろう。クリスチャンなんて吹けば飛ぶような小さな存在。伊勢神宮ってのはまさに日本の権力構造の頂点なんだ。かっこよく見えるけども、大した話に基づいてるわけではない。古事記を読んでみたらいいんですけど。私たちはそういう中でですね、信仰のゆえに迫害を受けることがあるかもしれません。でもね、やがてすべて明らかになるんです。主がこの全世界の支配者なんだ。この世で権力を振るっている者は、その権力を振るったその力によってねじ伏せられて殺されてしまうんです。神様の裁きというのは福音なんです。あなたの敵を裁くのは神様の仕事です。あなたがなすべきことは敵を愛することです。罵られても罵り返さず、バカと言われても微笑み返しながら、ニコッと笑いながら、神様はやがてすべてを明らかにしてくださるんだ。神の裁きを恐れてへりくらっていきましょうねって優しく言い返してあげたらいい。私たちはこの世の不条理を裁いてくださる神様に信頼し、私たちのなすべきことは日々主を信頼し、一見その働きが報われないように見えても主の前に誠実に生き続けること、そしてあなたの敵を愛すること。なぜなら神はすべてを裁かれるからです。お祈りしましょう。天皇と様。 私たちは本当にこの世の権力構造の中で自分をちっぽけに感じることがあります。しかし偶像礼拝は儚いものです。すべての偶像礼拝には滑稽な本当に虚しい話がくっついています。彼らはそれを知るべきです。私たちはそれを知っています。どうか私たちは本当に天地万物の創造主を信頼し、その最終的な裁きを信頼しながら、日々の行いにおいて、あなたが私たちを囲いに集め、そして囲いから引き出して、この世に使わせてくださる。主が私たちと共に歩んでくださる。そのことに信頼しながら、一歩一歩、あなたの前に誠実に歩むことができるように導いてください。尊き主、イエス・キリストの名によってお願いします。アメン。